杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に奈良県立医科大学呼吸器内科学講座教授室茂雄さんをお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、今日のご質問は、急性期病院から COPD 患者が転院してきましたということで、前のお医者さんから安静時とローサ時で酸素吸入量を変えるよう指示がありました。ところでトイレに行くと SPO2 が 80% 台に低下することがあり、ベッドに戻って安静にすると、これは 93% 前後に回復しますということで、こういった患者さんの、酸素管理に関してのご質問でございます。先生、まずこの酸素飽和度、通常よく使われています、このパルスオキシメーターでやっておりますけれども、これなんか非常に簡単な装置なんですけど、この装置に関して精度管理といったものは、これは大丈夫なものなんでしょうか。
コロナとかでも非常にこう広く使われるようになったんで、一般の方も含めてよく使われたと思うんですけども、きちんとしたメーカーのものであればですね、きちんと精度管理されておりますし、一応、年数が経ちますと多少ブレてくることもありえますので、キャリブレーションは定期的に、した方がいいと思います。そのあたりも、メーカーのホームページ等に、情報があると思いますので、メンテナンスの方は、業者の方にお任せしておけば、きちんとした精度は担保できると思います。
はい。今度測る側ですけれども、これバタバタと測る時もあるかもしれませんけど、測り方、測定ミスといったものはこれはいかがなんでしょうか。
多くの場合は爪ですね、爪のところにこうセンサーをこう挟んで測られると思うんですけれども、パルスオキシメーター自身が脈拍の拍動を利用して、それで急高度でこう SPO2 を計算してきますので、脈が拾えないと正確な数字が出ないっていうことがあります。ですから非常に指が冷たくてですね、血流の悪い方とかだと、そもそも数字が出ないですとか、あるいは出ても低い数字が出るっていうこともあり得ますので、そのあたりは、あまりこう、四肢が冷たくならないように配慮していただいたらと思います。
あと、指先ですね、こういったところ、怪我してる方とか、病気の方ですね、荒れてる方、その他、何かこういった方々でどうなんでしょうか。異常値が出る可能性ありませんでしょうか。
目視で爪の色が普通の色をしていれば原理的に大丈夫だと思いますけれども、非常に濃いマニキュアとかですね、その光を通さないようなマニキュアとかされているとちょっと数字が異常値出る可能性がありますので、そのあたりはご配慮いただければと思います。
はい、ありがとうございました。一般論としてお聞きいたしましたけど、ご質問の方に移ってまいりたいと思います。酸素飽和度ですけれども、SPO2 これの先生正常値なんですが、やはりこれ年齢とともに変わると考えてよろしいのでしょうか。
そうですね、SPO2 健常人若年ですと 97-8% あるのが通常だと思いますけれども、年齢とともに PaO2 自身も多少落ちてきますので、非常にご高齢の方だと多少低めの数字になるっていうのはあり得るというふうには思います。それでも80歳90歳の方の 94-5% ぐらいは健常人だとあるのが普通だというふうには思います。
よく私どもこう老健施設 などから送られてくる方ですね。まあ、これ外来のレベルで見ていても、まあ、90歳以上の方になりますと、かなり低そうで、80代後半あたり行ってるような方もいらっしゃる感じいたしますけど、こういった方々は、まあ、年齢的には正常と見てよろしいんでしょうか。それともやはり何か少し抱えている病的なものと考えてよろしいのでしょうか。
そうですね。SPO2 が80代切ってきますと、相当高齢の方の何がしかの心肺疾患があるっていうふうに、捉えた方がいいんじゃないかなっていうふうに、思います。特にご高齢の方ですと、誤嚥性肺炎とかを繰り返されますと、結構器質化を残して、肺機能が落ちた状態で治られる方もいらっしゃいますので、ひょっとしたらそういうのがこう潜んでいる可能性はあるんじゃないかなっていうふうには思います。
やはり原則的には90は欲しいという値でございますか。
そうですね。90は、まあ、TAO2 でいきますと、60通るに、対応しますけれども、うん、それは、まあ、最低ラインとして、まあ、保っておきたい数字ではあります。
ちなみに先生、これ 100% というのは出ないものなんでしょうか？
出ます。出ますけれども、100% 出るとは結構過換気している状態ですので、非常に神経質な方で過換気されているとか、うん、あるいは何らかの、他の疾患で、代謝性のアシドーシスがあって、過換気して、呼吸性にアルカロイド持っていくために過換気しているような方ですね。糖尿病性系統アシドーシスの方とかで過換気していると結構 SPO2 100% っていう時はあったりします。
ということで、ご質問の方に少し移りますけれども、このご質問の症例ですけど、トイレに行くと低下して、安静になるとまた上がってくるということですけれども、はい、これ先生、いかがなんでしょうか。こういう現象はあるわけでしょうか。
そうですね。COPD の方もそうなんですけども、おそらく一般論として心肺疾患の方ですね、労作しますと、やはり低酸素血症が強調されますので、歩いたりとか、した後に、SPO2 が一過性に下がってしまうということはよくあることだと思います。
この先生、前の先生の方から、まあ、これ一過性のものは心配ないよということを言われているらしいですけど、この一過性というところがなかなか微妙なんですけれども、まあ、一過性でどのぐらいまで下がっても大丈夫と考えてよろしいのでしょうか。
そうですね。これ、きっちりとなかなか、線引きするのが難しいと思うんですけれども、まあ、COPD に限って言いますと、まあ、大体、歩いてて、まあ、できたら 90% 維持するように酸素の流量の指示出すんですけど、うん、80代後半ですね、88% ですとか、うん、それぐらいですと、まあ、実臨床としてはそれほど差し支えのない低酸素血症かなというふうには思います。
うん、あと先生、これもう一つは持続時間ですね。まあ、本当に短い時間だったら低酸素でも大きな問題は無論ないと思いますけど、はい、これが結構長引くような方、これいらっしゃるわけでしょうか。
そうですね。COP の方でも非常に閉塞性換気障害がこう重度になってこられた方とか、あと肺栓症とか合併してこられますと、肺内で非常にシャント効果が強く出ますので、うん、かなり長い間、運動の後の低酸素血症が遷延する方ですね、いらっしゃると思います。まあ、COPD 単独ですと、まあ、通常日常労作で下がっても数分とか、まあ、10分以内ぐらいにはもう戻ってくると思うんですけれども、まあ、それを超えて長く低酸素血症を続く方っていうのはまあ散見されます。
やはり10分から15分以上というのは少しリスクあると考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね。ちょっとかなり長い方だというふうには思います。はい。
この測定法はコロナの時に大活躍したわけでありますけど、まあ、急性期ですね、まあ、急に来られた方と、まあ、こういった方々で、まあ、これ入院しなきゃならない、大変だっていうのは、まあ、このどのぐらいの飽和度なんでしょうか。
そうですね。まあ、経過にもよるんですけれども、まあ、1点で見るのであれば、やっぱり SPO2 が 90% 切ってきますと、これ PAO2 で60通る切ってるっていうことになりますので、そうなると、心身にこうダメージがきますので、まあ、急性期の外来の入院の目安で SPO2 90っていうのが、基地になろうかと思います。
逆に、この COPD の方ですね、まあ、こういった方々というのは、まあ、ある意味、 低酸素に慣れているんで、まあ低くても大丈夫じゃないかという感じもいたしますけど、このあたりはいかがなもんなんでしょうか。はい、
ご指摘の通りでですね、COPD、こう、長期にわたってじわじわ進んできますので、かなりもう慣れてらっしゃる患者さんもいらっしゃって、
はい、
で、実は COPD の在宅酸素療法の適用自身が、PA を打つでいくと55通るを切ったとこっていうのが適用で、実は90切って89とか88になってから適用っていうことになってるわけですね、うんうん、あるいは PO260 で右心不全症状があるとかっていうことになりますので、うん、まあ、そういう適用条件から見てもですね、 SPO290 少し切ったぐらいでもですね、比較的元気な COPD 患者さんっていうのはよくおられます。
うん、まあ、そうしますと、そういった方々は、まあ、先生方見ておられる時も、まあ、比較的安心安全と考えていらっしゃるわけでしょうか。
ずっと安定期でいらっしゃったらいいんですけれども、やはり風邪とかひかれて、
はい、
まあ、僕らが COPD 増悪っていわれるような状況になられると、一気に低酸素血症が悪くなったりすることもありますので、うん、やはりそういう低酸素の方っていうのは、まあ、要注意で、できたら少し余裕を持って、在宅酸素を導入したいなっていうのが、まあ、本音ではあります。
うん、先ほどは低酸素に慣れてんじゃないかっていう話いたしましたけど、まあ、これ患者さんの方からはそうしますと、まあ、これ低酸素慣れであまりこう息苦しさなどを訴えないというケース、こういったケースもあると考えてよろしいわけでしょうか。
はい、おっしゃる通りで、そういう患者さんも、時々、いらっしゃいます。逆に、主治医の方がですね、ヒヤヒヤしながら、診療しているっていうふうなことがございます。
やはりこれ、自覚症状があった方が管理はしやすいわけでしょうか。それとも、こう、大げさになってしまうというところはあるわけでしょうか。
非常に貴重な点でですね、低酸素血症で、こう、自覚症状として息苦しさを感じてくださる方がですね、主治医としては、異常を見つけやすいっていう点で、ある意味安心感がございます。
うん、
で、低酸素血症があっても、この息切れを感じられない方ですね、そういう方っていうのは、本当に病状がこう悪化していることを自覚できないことがありますので、うん、まあ、論文的にも、そういう、こう、低酸素環境等の悪い方っていうのは、突然死のリスクが高いっていうふうな論文もありますので、やはりこう、自覚症状として、低酸素血症に対して息切れ感じにくいというのは、むしろ要注意だなっていうふうに思っております。う
ん、これ、まあ、比較的元気な方、ご自分で酸素濃度ですね、これ調節される方もいらっしゃると思いますけど、まあ、こういった方々に関して、やはり注意点って何かありますでしょうか。
そうですね、COPD で低酸素血症で在宅酸素療法を導入したときにですね、よく安静時の流量に、まあ、運動時はだいたい1リットルから2リットルぐらい上乗せして吸ってくださいっていうふうに指示することが多いと思います。で、まあ、ですから運動するときには酸素を多めに吸ってくださいということを、まあ、忘れずしていただくことと、今度逆に動作が終わってで安静にして十分にも低酸素が改善したのにもかかわらず高流量の酸素をずっと吸い続けてますと、症例によっては CO2 ナルコーシスのリスクですね、高二酸化炭素血症のリスクになることもありえますので、ですから定められた流量に従ってきちんと流量の調節をしてくださいと、自己判断で増やしたり減らしたりというのはもうしないでくださいということは申し上げております。
どうも先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お客様は奈良県立医科大学呼吸器内科学講座教授室重雄さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。